します。本日は伝道者の書6章1節から12節です。私が火の下で見た悪しきことがある。それは人の上に重くのしかかる。神が富と財と誉れを与え、望むもので何一つ欠けることがない人がいる。しかし神はこの人がそれを楽しむことを許さず、見ず知らずの人がそれを楽しむようにされる。これは虚しいこと、それは悪しき病だ。もし人が百人の子供を持ち、多くの年月を生き、彼の年が多くなっても、彼が良きものに満足することなく、墓にも葬られなかったなら、私は言う、彼よりも死産の子の方がましだと。その子は虚しさの中に生まれてきて、闇の中に去って行き、その名は闇に覆われ、火の光も見ず、何も知らない。しかし、この子の方が彼よりは安らかだ。彼が千年の倍も生きても、幸せな目に遭わなければ。両者とも同じところに行くではないか。人の労苦は皆、自分の口のためである。しかし、その食欲は決して満たされない。知恵のある者は、愚かな者より何が勝っているだろう。人の前でどう生きるかを知っている貧しい人も、何が勝っているのいるだろうか。目が見ることは欲望の一人歩きに勝る。これもまた虚しく、風は覆うようなものだ。存在するようになったものはすでにその名がつけられ、それが人間であることも知られている。その人は自分より力のあるものと言い争うことはできない。多く語ればそれだけ虚しさが増す。それは人にとって何の益になるだろうか。誰が知るだろうか。影のように過ごす虚しい人生において何が人のために良いことなのかを、誰が人に告げることができるんだろうか。その人の後に火の下で何が起こるかを。
この伝道者の書はイスラエルの王で自ら伝道者と称する人が書いたものです。ソロモン王だと言われることもありますけれども、確かなことは分かりません。そして伝道者というふうに言ってますけれども、いわゆる福音をいろんなところで伝道して講演なんて言いますか、伝道集会したりして回る、そういう伝道者ではないんですね。自分が悟ったことを講演する人ぐらいの意味です。で、この人は人生において本当に意味のあるもの、本当に確かなものを求めて、このあらゆることを試してみてですね、このあらゆることを観察して、そして考察して、その自分が確かめたことを書いてるんですね。で、信仰のことほとんど出てこないんです。神に祈ったとか、神がこう言われたとか、そんなことは全くと言っていいほど出てこないんですね。それでこの著者は神を信じてきた人なのだろうか、信じていなかった人なんだろうか、本当に分からないぐらいなんです。信じてなかった人の書いたものがこんな聖書に載るはずはないので、信じてたんでしょうけども、信仰をちょっと据え置いて、ちょっと棚上げにしてですね、神を信じない人の立場に立って 人生において本当に意味のあるもの、本当に確かなものをこう考察していったわけです。ですから神を信じてない人にとってのですね、こういろいろなこう求道というか、いろいろなこの求めっていうのに非常にこう参考になるんではないかと思うんですね。もちろん信じている者にとってもここで言われていることは確かにその通りなので、本当に励まされるというか確信を与えられるような気がいたします。で、今日読んでいただきました箇所の12節、6章の12節を一緒に見たいと思うんですけども、誰が知るだろうか、影のように過ごす虚しい人生において何が人のために良いことなのかを、この何が人のために良いことなのかをっていう言葉です。人のために、自分のためにと言ってもいいんですけども、自分のために何が良いことかということです。良さそうに見えることはたくさんあると思うんですね。みんなが欲しいと思っているのはお金です。お金があればいろんなことができますし、いろんなものが買えますし、お金をあげれば喜びますし、みんなお金欲しいですね。私も欲しいです。しかし前の章に、お金はその人のために益を与えない、その人のためにならないって書いてありました。この章の3節あたりでもですね、たとえこの富を持って豊かな生活をしていても、その人にはこの満足がない、その人が幸せを感じることができるとは限らないと書いています。また、誰もが喜ぶものとしてはご馳走ですね。もうご馳走はいつでも食べたいですよね。ところがこの章の7節を見ると、食欲は決して満たされない、食欲を求めて生きると本当に虚しさだけが待っているとこう言うんですね。ですから何が人にとって良いことか、何が自分にとって良いことかというのは考えたらすぐに分かりそうに思えますけども、そう簡単ではないんですね。良さそうに見えることが実はあまり益にならないということなんですね。食欲を一つ取るとですね、食欲の周りに食べているとやはり健康を壊しますし、胃腸病なんかになりやすいですね。良さそうに見えることでも本当に自分のためにならないことっていうのが多いですね。ですから何が人のために良いことなのかっていうこの質問は、そう簡単には答えられないことで、でもこれはとても大切な質問ですね。誰にとっても自分にとって本当に良いことを知りたいし、良いことをやっていきたいですね。で、もうこの質問に対して考えたいと思うんですけども、こんな大きな質問、もう一般的にもう全ての人を対象にして、人にとって何が良いことかって、難しいし、大きな質問ですし、こんな大きな問いをこんな短い時間で答えることはできないと思うんですね。しかし、聖書の この言葉とそして聖書全体の教えからですね、私は、3つの点で、本当に人にとって良いことがあると思うんですね。3つの点を挙げたいと思うんです。一つはですね、こう間違いなく人にとって良いことは悪から離れることです。悪いことをしないことです。 罪を犯さないことです。これは間違いないと思いますね。それは神様を信じている人であれば、神様はその悪いことを望まれない、悪いことに対しては神様が怒られる、だからそれは自分のためにならないって分かりますけども、神様を知らない人であってもですね、やっぱり悪から離れることが本当にその人にとって良いことだと思うんです。というのは、この悪いことをした人は必ず後で痛い目に遭うということです。そして得てしてですね、自分がした悪いことと同じ目に遭うことがあるということです。同じことをされて本当に食いることになるということです。聖書の中にその例があるんですね。ヤコブは信仰者でしたけども、ちょっと若い頃はまだ未熟でですね、いろいろ悪いこともしたんですね。自分のお父さんを騙したんですね。自分の兄さんに変装してすり替わって、もうちょっと認知症が入っていたお父さんを騙したんですね。でやっぱり騙すということは悪いことですね。それから後、しばらくして今度はですね、自分のおじさんに騙されるんです。それもおじさんの、ヤコブが好きで結婚したかったこのラケルという女性とですね、この姉のレアをすり替えて、ヤコブに与えて、レアとも結婚せえと、こういうふうに、そのおじさんの都合のように騙されるんですね。そのためにヤコブは苦労しなければなりませんでした。自分がしたことと同じ目に遭うことになるんですね。またダビデも本当に敬虔な信仰深い人でしたけれども、やはり罪も犯しました。一番有名なというか、一番ショッキングな罪はウリアという人の妻をとこの姦淫を犯したことです。不倫を犯したことです。ウリアのたった一人の愛する妻を、と関係を持って、ウリアを裏切ったんですね。でその後何十年かして、今度はですね、ダビデの息子娘たちの間で性的な罪が起こりました。そしてそのために子供たちがお互いに殺し合うということが起こりました。そういう悲しみをしなければならなかったんですね。自分がしたことと同じ目に遭うというね、オリンピックが行われていますけれども、オリンピックの開会式の音楽監督だった人がですね、直前に辞めさせられましたね。その全然私も知らない人です。知らない人ですけども、報道で伝えられていることで、確かに分かることっていうのを見るとですね、小学生の頃にいじめをしたんですね。ちょっと知恵遅れの人やちょっと変わってる子に対して いじめをしたんですね。でそのことが、後に自分に跳ね返ってくるんですけども、小学生の時のいじめなんていうのは、まだまだ何もわからない子どものやることで許されるべきですね。問題は20代になってその昔のいじめのことを自慢げに話したことですね。だからまだ反省も何もしてないわけですね。でそれが30年ぐらい経って、今回なんかネットユーザー、最近はネットユーザーって怖いですね。有名、無名のものには全然怖くないんですけど、有名になると怖いですね。 その昔のことから全部この洗いざらい暴露されて、それで辞めさせられたわけなんですけども、昔いじめたことが逆に今度いじめられたわけですよね。本当にその通りのことが起こってくるなと思いましたね。まあ、神を信じている者にとっては神は必ず裁かれるということを、まあ、事実によって証明されたというふうに思うんですね。ですから私たちはこの悪から離れる、罪を犯さないということが一番良いことだと思うんですね。でもとてもそんなことはできません。私たちは本当に汚い心を持っているものです。もう嘘をついたり、ずるいことしたり、意地悪したり、もう本当に仕方ないものです。しかし神様にはですね、許してもらう必要がありますね。罪はそのままでは絶対に痛い目に遭わなければなりません。ですからやっぱ許してもらわなければなりませんね。で、許してもらえるんですね。イエス・キリストが私のために十字架にかかって死んでくださったからです。私のためだけではありません。もう本当にイエス・キリストに頼ろうとする全ての人のために、神の子が、無限の価値を持った神の子が全ての人のために代わりに十字架にかかって死んでくださいました。それゆえイエス・キリストを信じる者は誰でも許されるんですね。で、許されて今度は罪から離れなければなりませんね。これも自分でできることではありません。もうやめとこうと思ってもそんなこと、そんな決心だけでできることではありません。これは聖霊によって初めてだんだんとできることです。イエス・キリストを信じる人にはどんな人にも聖霊が与えられます。聖霊は私たちの心の中に働いて、私たちの努力とかそんなもんではなくて、もう私たちを超えた力によって私たちを変えていってくださいます。本当にイエス・キリストを信じているかどうか、信じているならば許されますし聖霊を与えられます。二つ目はですね、この影のように過ごす虚しい人生において何が人のために良いことなのかと言ってますね。この私たちが今歩んでいるこの人生、私たちが今やっているこの生活、私たちが今見ているこの景色、私たちが今いろいろこう動かしたり、まあ、いろいろやっているものですね、そういうすべてがですね、影のようだというし、虚しい人生というんですね。現実ってそんな影のようなもんじゃないんじゃないでしょうか。もう確かにね、硬いし動かないし、別に夢を見てるわけではないし、どうしてこの影のようだというんでしょうか。それはですね、これは本当に聖書によって初めて教えられることですけれども、目に見えるものはどんどん変わっていって湧いて、現れては消えていく、生まれては消えていくようなもんだというふうに聖書を教えてるんですね。それで私たちは最初は分かりませんでした。もう今見てるものこそ確かだと思っていたんですね。それが見て目に見えるものは変わりうるもので、そして消えゆくもんだというふうに教えられたんですね。まあ、私、まあ、60年の人生、短い人生です。こんな短い人生でもですね、子どもの頃から現代までどれほど世の中が変わってきたか。子どもの頃は焼け跡がいっぱいで、ものすごく貧しかったですね。まあ、本当に10円の飴を買うのでも本当に飴をもらったら嬉しかったですね。それが だんだん高度成長期になって、どんどん豊かになってきて、そしてバブル期になるともう世界一の金持ちになって、そして今どんどんなんかこう衰退していまして、あんまり暗い、あんまりいい話題がなかったんですけども、まあ、ちょっとこのオリンピックの話題はなんか いろいろいい話題で、ちょっと励みになってるんじゃないかと思いますけども、本当にこの短い人生の中でもそんなに変化があったんですね。これもう一つ世代上の人はですね、これ戦争の前はですね、もうみんな軍隊を誇ってたんですよ。そして日本の軍隊が勝ったらですね、今オリンピックで日本勝った万歳って言ってるように、戦争で勝った万歳って言ってたんですね。その10年ぐらい後で、今度はあの戦争は間違いだったって、でも何もかも焼け離れ灰になってしまって、そこからまたこうずっとこうねなってきて、だからその方々はすごいこう変化を経験したと思うんですね。でもそんな日本でも、日本は世界のいろんな国から見るとですね、すごく安定している国なんですよ。これでも安定している国なんですね。もう世の中のこの存在しているもの、見ているものっていうのが、もうどれほどこの変わっていくものか、どれほど足りにならないものか。そこでパウロはコリント人への第二の手紙の4章で言うんですね。私たちは目に見えるものに目を留めるのではなく、目に見えないものに目を留めます。それは目に見えるものは移り変わっていくからです。で、目に見えないものこそですね、確かなものなんですね。まず何よりも絶対に確かなものは神です。神だけはもう永遠の昔から永遠の未来に至るまで絶対に変わることがありません。消えることもありません。なくなることもありません。多くの人は神はただ人が想像しているだけなので、そんな雲みたいなもんだとこう思うかもしれませんけども、本当に信じて体験してくると、本当神だけが絶対に変わらないし、絶対に確かだ、もうこれ以上信頼できるものはないというふうに思うと思うんですね。そして目に見えるものよりもですね、目に見えないものの方が確かだというのはね、これは信仰によってそういうことを悟るんだというんですね。ヘブル人への手紙の11章です。信仰によって私たちは本当に確かなもの、本当に価値のあるもの、本当に動かないものを知ることができます。そこで信じることで大切なんですね。絶対にこの動かない信仰、そのためにはやっぱりイエス・キリストとよく交わって、もういつもイエス・キリストと共に歩んでいくこと、それによって私たちの信仰が強められていくと思いますし、移り変わっていくこの世にあって、私たちはいつも確かなものを持つことができると思います。まあ、神様がまず確かで、そして神様が望まれるような愛や真実、信頼、勇気、誠実、それは変わりません。何十年もの友達ってね、あるでしょう。その友情というのは変わらないんじゃないでしょうか。最後に、誰が人に告げることができるだろうか、その人の後に火の下で何が起こるかを、その時はいいと思ってても、その人が死んだ後でどうなるかということを考えると、ものすごく悪いこともあるというわけです。まあ、その一つはですね、お金ですね。誰でも子供にお金を残したいと思います。たくさん残して、まあ、安定した生活ができるようにしてあげたいと思います。 で残して死んだ後、もう しばしば起こるのが相続争いです。もうあんな仲良い家族があんな相続争いするなんて信じられんと思うぐらいですね、もうあっちでもこっちでも起こっていますね。お金っていうのは人を変えてしまうんですね。財産が多ければ多いほど相続争いになりやすいですね。あまりない人は心配する必要ありませんけどね。いいと思っていても、そのずっと向こうまで考えると本当に悪いことであるんですね。そこでやっぱり人にとって本当に良いことというのは、この永遠に続くものです。永遠に、価値のあるもの、永遠になくならないもの、それをこう求めることが大切だと思います。その上では何よりも天国、永遠の天国を望み見ること、その望み、希望、そしてその希望に対して信じていくこと、そして信じる上で、私たちが神様を愛し、人を愛して歩んでいくと。このことをですね、パウロはコリント人への第一の手紙13章でですね、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です、その中で一番優れているものは愛ですとこう言ったんですね。私たちは永遠の天国を求めましょう、望みましょう、そして永遠の天国をいつも頭に置いてこの地上を歩みましょう。そして私たちが今していることが永遠に続いていくのがどうなのか、永遠の命を今持っているかどうか、そして今やっているこのことが永遠に価値のある仕事なのかどうだろう、そのやっていること自体はなくなってしまうでしょうけども、その目的が本当に素晴らしいものであれば永遠に続いていくものだと思います。人にとって何が良いのか、それは信仰によって私たちは見極めることができると思いますので、信仰によって歩みたいと思います。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。本当に人にとって本当に良いものを私たちが確信して歩んでいき、またそれを伝えていくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。